もしもし、テレフォン人生相談、勝野博です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談ですか？
はい、私73歳で、はい、主人が78歳なんですけど、
はい、
16年間介護しておりまして、主人の。
はい。
どういうかな、自分の思い通りにならないとストレスが溜まりまして、
はい、
主人に辛く当たるというのが悩みの種でして、
はい、
あの大声で怒鳴ったり自分の思い通りにさせれないとイライラして主人を怒ってしまいますので、その、はい、そういう自分をどうしたらうまくコントロールできるのかなという相談です。
あの家族構成を教えてください。
は
い、
私と主人と息子52歳です。
はい、3人で暮らしていらっしゃる、はい、息子さんはご結婚は？
あの、しておりますけど今ね孫の就職でちょっと、
はい、
遠くに来ましたもので、
はい、
お嫁さんがそちらへ行っておりますもんで。
あ、奥さんは離れてらっしゃるんですね、じゃあね。
はい、離れておりますので、息子は私たちと同居しております。
あ、なるほど。
はい、
それで今日のご相談内容ですが、
はい、私の介護疲れですね。結局は16年間、はい、主人は脳出血で2回目にも左も切れてまして、
はい、
1回目で左半身不随、
はい、
2回目で失語症というあの重度の身体障害者になりまして、
はい、
私一人で自宅介護しておりました、
はい、
病院も行ってましたけどね。でも、もうとにかく早く家帰って人間らしい生活がさせてやりたかったもんで、
はい、
とにかく早く家へ連れて帰って、
はい、
とにかく私は一生懸命介護しておりましたけど、
はい、
去年ぐらいから私の体重が激変しまして、はい、54キロあったのが41キロになりまして、やっぱり疲れるんですね、
はい、
体がすごくその介護によって、
はい、
であの股関節の手術も5年前にしました。私自身の骨盤が減りまして、
はい、
あのどうしても主人大きい人ですもんですから、
はい、
服の着せ替えとかなんかそういうベッドの移し替えとかそういう力仕事ですので、はい、自分のと自分にもう体が悲鳴上げてるわけですよね。だから、はい、そのどういうのかな、その分かってもらえないかも分からないんですけど、その介護によるストレスがもう主人に対して言っちゃうわけですよね、
はい、
どうしてこんなこと何べんも何べんも同じこと言ってるのに分からないのとか言ってすごく声が大きくなったり怒鳴ったり、はい、それがねもう私自身彼のことがよく分かるのに、
はい、
なんでこんな辛い病気を持った人になんで自分はこういうひどいことを言うんだろうと思って自分を責めちゃうんですよ。
はい、
はい、ほんでもうそういうのが情けなくってもう自分も死にたいなと思うこともたびたびありました。
はい、
で私の性格は潔癖症でとにかく完全な介護がしてやりたいという性格なもんですから、
はい、
ヘルパーさんとか介護士さんのやることが気に入らないっていう感じなんですよ。だから私うちでデイサービスに行ってますけど、はい、帰ってきましたらもう徹底した介護するんですよ。だからもう自分の体を酷使してるっていうのは分かるんですけど、ケアマネージャーさんも、
はい、
あなた少し手抜いたらって言われるんですけど、それができないから苦労してるんです。だからなんとかそれをうまく乗り越えれるアドバイスをいただけたらと思います。
それが今日のご相談内容ですね。
はい、そうです。
わかりました。それではですね、
はい、
今日はこちらに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらっしゃいますので、はい、お伺いしてみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いします。
は
い、
こんにちは。
こんにちは、はい、お願いします。
こちらこそどうぞ。結構でも深いね問題だよね、やはりね。
もうね長いとね、もう今までこんなこと言ったことないのにどうしてこういうことが口から出るんでしょうと思うことがポンポンポンポンと出ちゃうんですよね。だからもうあなたいつまで生きるの、早く死んでよとかね、そういうこと言っちゃいけないと思っても、ついつい口から出ちゃうと、もうすごい自己嫌悪に陥っちゃって、もうなんてことを私は言うやろうと思って、その後で後悔して泣けて泣けて、仕方がないんです。
そうだよね、自分でね、はい、自分気をつけちゃうからね、
はいはい、
でもね、僕、仕方ないんじゃないかなって思いがまず最初にあったんですよ。
はい、
62で倒れてんだよね、
はい、
だから、
はい、
まだ働き盛りのね、
はい、
っていうか時に倒れて、
はいはい、
突然だったわけでしょ。しかもこういう、
突然でした、
ね、奥様がまだ50代の時だよね。
はい、そうです。
ね、まだこれからまあ2人でそれこそのんびり、
そうです、何にもいいことなくて、
ね、楽しんでいこうと、
もう介護にもう没頭しておりました、うん、
ですよね。
はい、
だからとにかくまあ今のことはちょっと置いといてね、すごく一生懸命やったんじゃないかっていう思いがまずあるんですよ。
そうです、胃潰瘍なんか10回やりました。
うん、それでしかもよ、54キロあった体がやっぱり41になっちゃうっていうと、
はい、
これはドクターストップの状態だって思うので、ね、誰が見ても、
あーはー、
うん、だから十分やったっていう認識はまず持った方がいいような気がするんですよ。
あ、そうですか。
うん、これは旦那さん、
まだまだ私、あ、うん、この人死ぬまではダメだ、頑張らなくちゃと思って、
うん、
心に決めてますけど、
その気持ちはずっと絶対に旦那様に伝わってると思うのね。
そうです、うん、彼もね、うん、私がガンガン怒るでしょう、そうすると以前はあの怒ってきよったんですけど、今は黙って聞いてますから、ああ分かってるんだ、私が早く死んでっていう言葉を言っちゃいけないのに彼に言っちゃったから、彼は早く死にたいと思ってるんだろうなと思うと情けなくなっちゃって、
でもね、それも悲しい話だけど、でもそれだけじゃなくて、
はい、
奥様が追い詰められていってることとか、
はい、
50代の時のその体力とね、
はい、
今70代の体力が違うことは、はい、旦那さんが見ててもわかるわけなんですよ、
はい、
だから決して言葉だけに反応してそのおとなしくなったのではなくてね、
はい、
奥様の思いは、
はい、
旦那様にかなり相当いろんな意味で伝わってるって考えて僕はいいと思うんですよ。
はい、本人も分かってると思います。
分かってると思います、
はい、
だからどうなんでしょうかね、その旦那様が求めてるのは、
はい、
果たして完璧な介護であるかどうかっていうことだと思うんですよ、
はい、
手を抜いても、
はい、
そこに何か代わりに笑顔があるとか、
はい、
そういうことの方がきっとまた話し相手になってくれるとかね、まあ、
は
あ、それから昔話を奥様が思い出すようにいろんなことを語ってくれるとか、
は
あ、介護忘れても、
はい、
多少出落ちがあってもね、
はい、
そういう方が本当は幸せなのかもしれないし、
はあ、
だから旦那さんが求めてるのは、
はい、
奥様の完璧な介護、これに関しての信頼は、
はい、
十何年でもう培ってますのでね、
はい、
こいつが手抜きする女だなんていう決して思ってませんよ。
でもですね、潔癖症なもんでね、綺麗にしてあげたい、綺麗にしてあげたいという、そればっかしで、
白旗は周りではなくて旦那さんに、私もこれ以上できないけれども、
はい、
一緒にずっといるよっていうサインが、
はい、
もし与えることができたらね、
はい、
旦那さんは全然許容量が広くなって、
はい、
そばにいてくれるだけでも嬉しいっていう、そういう新しい関係にな っていけるような気がするんですよ、
はい、
年取っていったのは旦那さんだけじゃなくて、
はい、
ご自身、ね、奥様も同じように旦那さんと一緒に年取ってきたんですよ、この16年ね。それで前できたことはやっぱりできなくなってきた。
で
も一番大事な仕事っていうか喜びはやっぱり一緒にいることだと思うのね、
はい、
それ旦那さんが求めてるのは間違いなくそれですよ、やっぱり。
そうなんです、
うん、だから、はい、あの白旗上げて体力的にはもうこれ無理だから、はい、この部分はこうやってこれからやってもらおうねと、その代わり私はずっとあなたと一緒にいるよっていう形が作れたらね、
はい、
僕はお互いにとってやっぱりいい方向に行くような気がするんだよね。そこら辺あの介護の、まあ、専門の人と相談してみればね、
はい、
やっぱりいろいろないいアイデアは出てくると思う、はい、介護で問題になるのは、
はい、
介護する気がなくて仕方なくやるっていうような悲しい状況の場合もあると思うのよね、
はいはい、
あの例えば血のつながってないお姑さんを一生懸命やって、
はい、
本当に体壊していくあのお嫁さんだっているじゃないですか。
そうです、そうです、
ね、
はい、
あのそれはそれで立派なことだし大変なことだと思うけれども、
はいはいはい、
少なくとも今お二人の場合は、
はい、
50年を共にした心の、まあ、触れ合うね、
はい、
だからこそ極限状態になったら大声も出すし、っていうことは許容範囲の中に僕はあると思います、
はいはい、
そしてそれを旦那様は当然のこととして悲しいながらも受け止めていると、
はい、
それは一緒にいたいからなのよ。
そうです、 わかります、
ね、はい、僕はその思いだけをまず大事にして、
はい、
あとはもう負担のない形を求めていくっていう形にやっぱり僕切り替えていくサインがね、体の面でも体重の面でも、
はい、
それから感情の面でも出てきているので、はい、そうした方がいいと思う、はい、そうすると奥様の中にはね、
はい、
やっぱりどっか真面目な方ですから、
はい、
追い目が出てくると思うのよ。
はい、ね、そうなんです。今も追い目を感じてます。追い目、
しかしね、僕はねこう思うんです、
はい、
神様が喜ぶことっていうのが、言葉が昔あってね、
はい、
私たちの人間の中には神と悪魔が住んでいるって言うんですよ、
はいはい、そうなんです。
それで神はじゃあどういう面かっていうと、例えば、はい、貧しい時に子供に何か買ってあげたい、はい、でも1000円のものしか買ってあげられなかった時、
はい、
ごめんね1000円のものしか買ってあげられなかったと思う悔いを思いつつ生きていくのが神の部分だって言うんですよ。
あ、はいはい、
じゃあ逆に悪魔の部分は何かっていうと、1万円のものも買ってあげたのにと思うのが人間の悪魔の部分だって言うんですよ。
あ、そうですね、
うん、だからここは無理をしないで、
はい、
あなた本当は私やりたいけどできなくて真面目な人ですからごめんねっていうような思いを持って、
私もねいつもね、うん、大声で怒鳴ったり、うん、お尻をパチンと叩いたりしちゃう時があるんですよ、
うんうんうん、
その時ね、ああ怒っちゃったねごめんねってギューッと抱きしめてあげるんですよ、
ね、愛情は伝わってますよ本当の愛情が伝わってますよ。そうやって
もう本当に自分が情けなくて、
うん、
どうしたら自分はもうちょっと優しくなれるんだろうと思って、
うん、でもそこまでさ、こういう状況に至ってさらけ出せることができたのも旦那様あっての関係だからなんだよね。
そうなんです、
ね、
それはすごい主人に感謝しております、
うん、ええ、それでそれは旦那さんにとっては悲しい反面、僕はある意味でも喜びだと思うよ。それで本気でやろうとしてるからじゃない。
そうなんです、
ね、それはもう十分伝わってますよ。
あ、そうですか、
うん、だからここはやっぱりね楽してください、
はい、
それで、
はい、
ちょっと負い目ある、その負い目をごめんねと思いにしていけば、はい、二人は本当にいい時間持てると思いますよ僕。
あ、そうですか、はい、ついつい怒っちゃってごめんねとか言ってすぐ謝るんですけど、うん、そういう自分が許せなくて、うん、
でもいいよ、素晴らしい旦那様は分かってますね、間違いなくね。
そうでしょうか、
はい、
ありがとうございます。カズン
先生に
もう何か人に聞いてもらいたくて、はい、自分がどうしたら変えられるかと思って今日電話しました。
僕は変える必要がないっていうことでねアドバイスさせていただきました、は
い、ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
私も一言よろしいでしょうか。
はい、
先生言われたように、
はい、
手抜いてもそのいいと思います。やっぱりご主人が一番心配するのは、
はい、
あなたがそうやって体重を落としていって、
はい、
体を悪くすることを心配してますから、
はい、
でいつまでも、まあ、自分はこういうふうに倒れたけどあなたにはいつまでも元気でいてほしいという思いで、見てると思いますよ。
はい、私、はい、本でね、
うん、
主人にいつも一緒にいるからね、一緒にいるからっていつでも口に出して言うんですけど、はい、その荒い言葉を出すのが自分に耐えられないなという言葉を。
それはもうある意味あなたの魅力ですよ。
そうでしょうか、
はい、耐えられないじゃなくて僕は聞いてて素晴らしいご夫婦だと思いました。
あ、そうですか、
はい、いろんなご夫婦の、ね、
が
形がありますけども、
はい、
あなたはあなたのご夫婦の、ね、形があるわけですから、
はい、
そして例えばね、
はい、
結婚されて50何年とか言われましたよね、
はいはい、
頃はこうだったねとかね、
はい、
そこに一回戻ってそこからずっとこう二人の時間を共有して語るんですよ。
あ、
そうすると気持ちも若くなるし、
はい、
ご主人の好きな音楽をかけたりとかね、
はい、
ね、死にたいとかなんとか言わないで、
はい、
あなたすごい今ものすごいいい結婚生活を送ってらっしゃると思いますよ。
はい、主人にはものすごく感謝しておりまして、
ね、はい、ご主人の目の奥じーっと見ててあなた抱きしめると言われましたよね。
はい、
これはすごいいいことなんですよ。
あ、そうですか、
ええ、
私があまりにもひどいこと言った時には、うん、後悔の念で抱きしめるんです。
いや、もう何度でも抱きしめてあげてくださいぜひお勧めします。
ありがとうございます、
はい、これでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ前向きに、
はい、失礼します、
はい、失礼いたします、
はい、
どうも。